どうもこんばんは。
こんばんは。
ミネルヴァのフクロウの監督の大西です。よろしくお願いします。
京原です。よろしくお願いします。
はい、皆さん見ましたか見ましたか皆さんね。いや、感動しましたね。2月21日から、あ、ごめんなさい、22日から、4日間、もうでもこれが放送されてる頃にはもう1ヶ月前ぐらいになってるのかな。
そうです
ね。だからちょっともう忘れてきた頃かなとかいう感じにも、なってるんですけども、まあでも僕は感動しましたね。まあ地上波が決まったっていう時にも嬉しかったんですけど、やっぱりね、見ると実感がやっぱ全然違いますねあ、映ったっていう。何が嬉しいって、やっぱり普段僕たちが見ているコマーシャルの後に流れるっていうのが、なんていうか、なんか日常の中に入ってきたっていうその感覚、あ、いつも見ているあそこで僕の撮った監督させていただいた、作品も流れているんだっていうのに感動しましたね。
4回のうちの何回かはミネルヴァのフクロウオンエアが終わったところで放送も終わるので俺らが終わらせてやったぜみたいなところも、
僕らが締めくくりを飾るみたいな感じでねいや、あれはあれですげえ感動しましたね。いや、ありがとうございます。
テレビでも出てたでしょ。
まあそうですね、もう10年ぐらい前になるんですかね、僕が一応、お笑いの活動してた時には一応テレビ出てたんですけども、
あと他局ですけど、あれはなんだ、レクイエムの宣伝の時に出させてもらって、
生放送
も出てたし、
そうですね、まあ、またねやっぱり違いますね。その自分の作品が出るっていうのと、やっぱ自分が、タレントとして出るのって、まあ嬉しさで言うとやっぱ作品流れた方が嬉しかったですね。いや、ほんで、流れた後も結構反響があって、まあ、よく言うじゃないですか、こうなんかテレビに出たりして、なったら親戚が増えるまあそこまで大きくはないですけど、でもなんか例えばですけど、僕が10年ぐらい前に働いてた飲食店のバイト先の子が、テレビ欄に大西高也っていうの載ってて、まさかと思って連絡しましたって連絡してきてくれたりで、まあ、そこからつながって、また飲みに行きましょうみたいな、だからまあそういうのが何件かあって、なんかちょっと関係者が増えたというか、まあ、もともとあった関係がまたちょっと戻ったというか、なんかそういうなんか付加価値というか、嬉しいこう事件というか出来事がありましたね。いや、そうなんですよ。で、まあこれでとりあえず、はい、ドラマ版は終了ということなんですけども、
はい、
ドラマ版はクロニクルということで、前作レクイエムの後述談というか、
まあ、前日談、
あ、前日、間違えて逆ですね、前日談ということで、まあ、スターウォーズと同じようなやり方でやってたんですけども
まだ8本ぐらいあると
そうやね、スターウォーズと一緒やったらそうなってまうまあだから、順番が逆になってたんですけども、そのレクイエムの前作短編映画、ミネルヴァのクロレクイエム、そして今回の特別ドラマ版、ミネルヴァのクロクロニクルを、はい、どちらも含めました完全版。だからこれがずっと舞台からやってきたこのミネルヴァプロジェクトの集大成となります劇場版ミネルヴァのフクロがついに4月10日、上映されます。はい、岡山市民会館で。
そうですね、
すごいな。いや、岡山市民会館って言ったらやっぱみんな驚きますねあそこでやるんという
大ホールっていうし、
ね、大ホールってまず聞きますよね、いや大ホールって言ったいや、もう数々の有名人があそこでやられてきたんですけども、 そうですね、そこで僕たちもやらせていただいて、で、まあ、追加情報ですけども、まあ、あそこでねやっぱり映画だけを上映するっていうのは何かもったいないなという、気がしまして、映画と、さらに、
はい、
ミニライブ、まあ、ライブ
ミニライブじゃないのもライブだね、
ライブをさせていただきます。
はい、
吉見水 SP さんと大月武美さんによる、 演奏、コンサートを、劇場版ミネルヴァのフクロウの上映前にさせていただくんですけども、はい、大槻教授の方は、まあ、大槻教授の方はというか吉見さんもなんですけど、うん、大槻武さん吉見さんはミネルヴァのフクロウの作品の中にも登場していただいておりまして、うん、大槻武さんはその中での挿入歌といいますか BGM といいますか、うん、すごく雰囲気のある、音楽をこう奏でております、うん、まあ、ピアノが弾けるという役なんですけども、うん、実際にピアノ本当に上手くて
出演者としてオリジナルの曲をそのまま弾いてるという、
そう、だから そのままその役のまま弾いていただくという、なんかそれもすごくいいなと思いますし、あと吉見さんの方は、今回のミネルヴァのフクロウの主題歌でありますエターナルの方の、曲を歌ってくださっております、はい、でレクイエムの方でこうエターナルの方を聴いた方は、ちょっとね今回また違ったエターナルを楽しんでいただけるのかなと、
う
ん、
そうですね、
レクイエムで流したエターナルの曲調とはちょっと違った雰囲気の音楽になってます、うん、でこれはですね、完全に、うん、よしみさんっていうのはよしみ with SP というそういうグループで、やってるんですけども、そのよしみ with SP さん、特にSP さん、その SP さん with SP ってね、ちょっとなんかあの SP さんっていう人がおるっていうあんまり印象にはならないんですけど、僕も最初見た時になんか with SP っていう 何か、機材というか機材というか、なんかそういう特殊な専門用語があるのかなと思ったんですけど、違うんですね、あの with SP さんと一緒にというその with なんですけど、その SP さんがあの素晴らしいアレンジをしていただいて、まあ、よしみ SP らしさを前面に出していただいて、うん、エターナルの方を演奏していただこうと思っております、はい、なんで、一度聴いた方も、また楽しめるんじゃないかなと思っておりますので、
おそらく劇場版の方にも
ですね、
入るかなという、まあ、それはまた多分もしかしたらちょっとその、生で聴けるアレンジとはちょっと違うアレンジが聴けるかなという、うん、3つ楽しんでいただけるっていう曲ですね。
ですね、いや本当だからあの盛りだくさんというか、うん、まあ、ミネルヴァのメンバー、総出演、
そうですね、
みんなで作っていこう
っていう、ね、みんなで作っていこう、使えるものは使おう、
いや、なかなか、 いやなかなかね、いやほんまにね、岡山市民会館でやるっていうことにふさわしいねイベントにしないといけない、
そうですよね、
頑張らないといけないんですよ、うん、本当に、うん、ね、まあ、なかなかね、あの1700人でしたかね、確かね、定員、
そうですね、
うん、そこ全部埋めるっていうのはなかなか難しいかなと思うんですけど、
まあ、ご時世的に半分っていうことにはなると思うんですけど、
まあそうですね、うん、まあまあちょっとマンボウが、終わったとはいえ、うん、まだまだちょっと、
まあまあその最悪の最悪を言えばやっぱりできないっていうことも、あの会場側の都合でできないってことも可能性はあると思いますけど、あ、まあ、できるだけ
本当にね、
できるように、う
ん、まあでも、
まあ、なんとなく大丈夫な気がするけど、
うんですね、まあ、ちょっと今までとはちょっと違うというか、うん、情報がありますからね、
そうですね、うん、まあ、あのワクチン打ったりっていう人も増えてきたりして、打てる人は、そうですね、まあ、そういう状況としては、まあ、上向きなので、うん、いけるんじゃないかなと思うんですけどね、
まあでも、うん、まあそうは言っても、うん、こう少しずつ少しずつ前に来て、
うん、
やっとゴールテープが切れるんやと思うと、
そうですね、
今からそわそわしますけど皆さんだから一緒にそのゴールテープ切る瞬間を、
そうです、ね、
味わいたいなと思っています。
仕掛け5年ですからね、
いや本当ですよ、もう豪華4年4年で長いって言っとったらもう5年になってしまってますね、ま
あ、
ま
あそうですね、足掛けだと5年ぐらい、
ぜひ皆さん、僕たちの集大成、うん、劇場版ミネルヴァのフクロウ、4月10日、市民会館、ミネルヴァのフクロウ映画のホームページの方で、ネット予約がもうできるようになっております、うん、チケット E プラスで購入してください、はい、ぜひ、お待ちしております、
お待ちしております、は
い、ということでお送りしておりま、お送りしました、ミネルヴァのフクロウ大西孝也と、
はい、今日はねでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。